はい、1月16日のボンラジオ始まりました。引き続き皆さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 アングラーズレディオの古川です。
乃木ラジオの乃木子さんです。
ただの隊長です。
まあ、ギノさん今迷いありましたね
バレた
どっちで行くんですか、乃木子さんで行くんか。
乃木子さんですって言った後にね、しまった乃木子さんの時はちょっと声の調子変えないから、ね、孫声で言ってしまったと思って。
設定では乃木子さんは人前には出てこないっていう設定じゃなかったですか。
え、そうでしたっけ。
あれ、
いや僕全然覚えてないですねあけあれはね、乃木子ですとかって言うつもりが普通に乃木子ですって言ってしまったけどしまったそれでこ言葉尻に言うのがもごもごってなって見逃しませんね古川さん。
乃木子さんっていうのは何なんですか結局。
え、内縁の妻
いや YouTube で言うと恥ずかしいな
どういう設定なんですか。
ギノさんが長男で乃木垣さんが次男で、あ、長女、
あ、兄弟なんすか。
兄弟なん
すか。兄弟なんすね。
確か東京、愛媛おもちゃおもちゃでそんなこと言ってなかったっけ。
いや覚えてないっすよなんか自分で言ったんじゃないですか
愛媛おもちゃおもちゃでなんか兄弟のようなことを言ったような気がする。
あ、そうなんですか。恋人とかじゃないっすね。
ないですね
お
ー、適当ですね。
そうすか
毎回変わるわけね。
性格も変わるし。書いてからいいと。
はい。わかる子さんも、わかる子ってどう？
いや、僕は、ね。
かおる子っていう名前あるけん。わかる子で、うようちいたやけん、いた子さん。
いた子。
いた子はやばいやろ。ネーミング的に。はい。
はい。
話を戻しましょう。
釣りの話をします。
はい。
ギノさんと、1月1日に釣りに行ってきました。
はいはい。
あ、自分の誕生日に釣りに行きましたよ。
普通の人は、元旦から釣りに行かないんですよ。
そうですね、普通はね。
私、元旦からサバゲに行ったことありますよ。
そう
しかも、元旦にサバゲの大会をやるっていうんで行きましたよ。
すごいですね、それ。
普通にチームで集まってサバゲするんじゃないですよ。大会をやってるんですよ。
他のやつも来た
と。いろんなチームから来ました。50人ぐらい。
ありましたね。
すごいね。
今治。
ああ、今治。
今治ですね。
今治の方で。
あ、元旦でもアクティブな人はおると。残念ながらね、僕がいつも使ってる都線屋さんはアクティブじゃなくて、
はい、
電話して、1日の夜渡してほしいんやけどって言った瞬間、
はい、
って言ったんです。古川くん、まあね、古川くんだけよっていう。ちょっと待ってって言って、沈黙が20秒ぐらい続いた。で、その後、もう、しょうがないけん、渡すわって言って渡してもらったっていう。
そうなんですか。
あのおっさん、ちょっと悩んどったっすね。
古川くん、元旦やけんね。
言ったっすからね。
そうです。普通行かないっすもんね。
普通行かないでしょ。
普通はないことですから、
ね、そうですね。
お休みでしょう。さすがに。
夜行かれたんですか。
そうですね。夜行きましたね。そんで、そんなこともありながら、はい、無事上陸することができて、まず釣りを開始したんですけど、はいはい、ギノさんが僕の竿を使ってたんですね。
はいはい。
で、僕は自分の竿を使ってたんですよ。
はい。
つまり、僕が竿を2本持って行って、
はい。
1本ギノさんに
渡したと、
渡した状態で釣りを開始するんですけど、
はい、
釣り場に降りるときちょっとね高い段差みたいなのがあるんですよ、
はいはい、
でそこをね降りなければいけないと、
はい、
で僕のちょうどね腰の高さぐらいの段差なんです。
あ、まあまあ高い段差ですね。
そうですね。そこをね降りるときにギノさん自分で地面に竿を置いて、
はい、
降りるときにリールを踏んでリール壊すっていう失態を犯して
なんかハンドルが回らなかったんですよ。
自分でリールを踏んどるもんやけんリールのハンドルがリールの巻くところにめり込んどるっていう状況でそれを僕が腕力で戻すっていうそれでなんとか釣りができる状況
で、大変古川さんは心の広いお方で釣りディールの修理代払わなくていいよと言ってくださってもう大変感謝しております。
いや、そこはね言わんでいいですよ。
言わんでいいんですか。
でそんなハプニングもありながら、
はいはい、
釣り始まったんですけど、
はい、
ね、投げ方が変なんですよ、ギノさん。あのね、投げ方がおかしくて、
はい、
普通釣りするときって、
はい、
ちょうどあの野球のピッチャーのような投げ方ですよね。
はいはい、
かぶってビュンって
スローで
投げますよね、
はい。
ギノさんの投げ方ってどう見てもね、サッカー選手のスローインなんですよ。
あ、いい例えですね、それ。
お
エビみたいな動きですよね。
剣道みたいな。
そうそうそうそうそう
ね。メーンとかいう感じですね。
はいはいはい。
ね、飛ばないんですよね。野球のピッチャーって振りかぶって投げるじゃないですか。
はいはい、
釣りって振りかぶって肩引いて投げないとルアー飛ばないんですよ。
へえ。
で、ギノさんいきなり始まってスローインみたいな投げ方してバランス崩して海に落ちそうになってるんですよ。前のめりに突っ込むから。で、これはちょっと危ないと。
はい、
落ちるかもしれんなって言うんでフォーム改善からしましたね。
釣り歴20年なんですけど、古川さんからルアーの投げ方から一から学びました。
まさかの展開ですよ。僕もね、投げるとこから教えんでええやろっていう頭で言っとるけん、もういきなり本番開始の時間から行ってるんで、その分ロスになるん
ですよ。そうですね。
どんどんどんどん短くなってい
く。いやーすごい。
なんとかかけて、
はいはい、
であっけなく切られるっていうね。
あっけなく切られました。
うん、かなり大きかったんですけど、あっけなく切られて、その後なんとかリベンジで調校した時に釣れた。
なるほど、
はい、
あれ切られるってもうしょうがないですか？それは下手くそだからやっぱ切られちゃうんですか？
今回の件に関してだけで言えば下手くそだから切られた。
フォームが全然なってなかった。
どういう状況かっていうと、目の前に岩があったんですよ。
はいはいはい。
経験があったらその岩を回避できるんですよね。はい、横から回して。はいはい、でも、ギノさんそこまっすぐ、岩の上を引いてしまって、糸が岩に触れて、ラインが糸が切れてしまって、
そうですね、
いやもう初ヒットなんで全く余裕なかったですね。
2回目行った時のあのギノさんの真剣な感じは良かったですよね。
お、
切られまい切られまいと。
1回目ちょっとギノさんふざけてらっしゃるのかなって思ったけど、2回目はねかなり真剣な。
あ、1回目はね、ずっとアングラズレディオの収録でマイクをつけてたんですよ。
はいはいはい。
無音じゃつまらないと思って、ずーっと、のぎこでーす、うふふとかって、ずーっと海に向かって喋ってたんですよ。
収録してる僕の気持ち切ないっすよ。これは使わんのになって、ずーっと喋ってるんですよ、一人。星がなんとかかんとか、あれがスバルでなんとかな。星が綺麗だぜーとか。これ新垣結衣って言いながら投げたら飛ぶんじゃねえかとか言いながらずっとその声が入り続けてるっていう。
投げたんびに新垣結衣とか出てくる。
チューメーンとか。いや、そういうんじゃないっすよ。そういうんを取りたいんじゃないっすよ、あれは。波の音の中で突然ヒットして、よし来ましたとかいう興奮を取りたいの。新垣結衣とか言ってる。
橋本愛とか言うね。
橋本愛じゃいかんのかなとか言う。どういう意味がわからん。
あれはですね、下の名前が1文字がちょうどいいんですよ。漢字3文字が。だから能年玲奈じゃダメなんですよ。橋本愛だったらいけない。で、新垣結衣は下文字漢字の2文字だけど、ひらがなで言うたらゆいって短いから、
はい、
okay、言うたらチャーシューメンのノリでいけるんです。チャーシューメン新垣ゆいだけど、チャーシューメンノーネンネナ、あれ
いけますねこれ。
でもね、ダメだったんだろう、ね、
編集しよった時聞きよったら、
はい、
釣れた時の編集部分なんですけど、新垣ゆいって言いながら投げて、これもう一つやな、あ、食ったって言いよったんですよ。よかったちゃいますの。
そうですね。いや、すげえな。
なんか使いように使いにくいですね、それ。ちょっとしようがないっていう。
無理やり編集して最後にくっつけるっていう作業をしたんですけど。
いやー、 あれですか、鈴木を釣ったんですよね。
そうですね。
結構大きい。あれ何センチぐらいなんですかね。
ギノさんが釣ったやつで70代後半やけん、77、8ぐらい。
もう視野5年で80でダメですか。
ダメですね。80はゴールデンライン。
そうなんですか。
僕が釣ったんで多分85行ったか行ってない多分。
鈴木は80センチが境なんですか。
ですね。80センチからがランカーって言われてますね。ブラックバスとかやったら50センチ。
50センチですね。
次は80センチですね。でもね、80センチはね、
いってない?
いっぱい釣れる。
いっぱい釣れる。
うん、めっちゃ多く。だけあんまりそこを大きく、例えば90センチとか設定してしまった場合、メディアが困るよね。
ああ、なるほど。
ランカーが釣れになるけん。雑誌が盛り上がらない。やけん、ちょっとちっちゃい目にしとんよ。
うんうん、
そしたら、80ランカー連発とかにできるやん。
うんうんうん、
そこで設定されてるんですよ。
うん、
でこっちの四国の地方とかは、はいはい、水温が高いんで、はい、魚がでかなるんですよね。
ああなるほど。
なんぼでもおる。だいたい半分ぐらいの確率で80超えてくる。全然大物じゃない。うん、さすがにね、90超えてきたら思うんやな。
ああ、全然違いますか。
うん、でかいなとは思うけど、80センチは普通やな。ブラックバスの40センチぐらい。
そうですね、40普通です。
あ、じゃあ、銀座さんのやつは大したことないっていう。
うん、まあ、次釣るやつがすごいかなっていう。
切られた時の方が引きは強かったんで、
そうです、
あれは80超えてたんじゃな
か、うん、超えてましたね。
明らかに全然引きが違うと、ズドーンっていう感じなんですよ、
うん、
すごいな。
もう、リールが負けないんですよ、重くと。
あの時のね、音声が残ってるんで、それもね、アングラーズレイディオの流すと思って、
ぜひお聞きください。
負けないって言ってましたよね、リールが負けん。
負けないじゃないですか。硬いって言って、負け、硬いって言ってましたね。
そうですか。釣り上げた時は楽勝で負けましたから、全然サイズが違ってたんでしょうね。
硬い、切れた、ああって言ってました。
いやー、1月1日から何やってんすか。
やったんですよね。やろう、二人でテントの中にこもって、火焚いて、テントの中で火焚いたら、一酸化炭素するんです
よ。なりますね。
だから、一酸化炭素が充満したら、ブザーが鳴るっていう、
お
う
お
う、一応、古川さん持ってきてるんですよ。
一酸化炭素検出器っす
ね。なるほど。
それがあるんで、とりあえずね、テントの中で湯が沸かせるんですよ。
はいはいはい。
で、室温も上げれるんで。
あ、なるほど。
とりあえず寒さはしのげれますよね。
でも中毒にはならないと。
そうですね。
さすが。
で、それをね、やっぱり最初からそんなことできるわけないじゃないですか。
はいはい。
最初に行った時はもう本当投資寸前まで追い込まれましたね。仕事終わりで行ってるんで、
はいはい、
もう朝方徹夜で一日中釣り続けた後じゃないですか。
はい、
それで朝の一番寒い時ですよね。
そうですね。一番寒いですもんね。
で、フェリーを待ってる、
はい。
時間に止まってた体温奪われるんですよ。でも動き続けんと寒いと、でも動いたらもうしんどい。
そうですね。
疲労で死ぬか寒さで死ぬか、どっちも死ぬと。で、最終的にその現場に3人いたんですけど、はいはい、3人が正座して背中をくっつける。
シュールすぎる。
ちょっとぬくいねって言った。これちょっとマシや。
すごいな。
サバイバルっす。
まあ正月は今回暖かかったですよね。
そうですね。
あ、天気良かったっすもんね。
そう、全然寒くなかった
です。
いや、だから結構ギノさんはもう技術が進化して、こうやったら大死なんっていう部分までいった状況で来とるけん大丈夫なんです。
ああ、なるほど。
そうですね。
あの、渡船屋にタコもらって、ナイロン袋に入れてたタコが凍ってましたからね、朝起きて。そんな状況下で、あそこをやりよって言ってまし
たでしょ。渡船屋の親父も、たんびにあの寒さは大丈夫かって言ってましたね。それが寒いってことなんですね、普段は。い
や、死にかけるやつがおるよ
ね。まあ、そうでしょうね。
もう寒さで、投資寸前まで追い込まれるけん。手ぶらで行って死にかけるやつがおる。
ああ、何しに来たんだってなりますもんね。
もう体中にカイロ貼りましたから。もうカイロって、
あの吹きさらすところにおったら何の役に立たない。
あ、そうですね、中の方じゃんないと。
そう
なんです
。
あの寝袋にくるまってからじわーっと暖かくてチチチチとか言って今頃聞くなよ。
ありますね。いやーすごい。それを食べたんですか。
あ、食べました。スズキはまずいです、はっきり言って。白身魚で味は淡白 で、
そう
ですね、肉厚ではあるんですが、
はいはい、
あ、でも あんなでかいもん、
うん、
あ、やっぱり当然僕は魚さばけませんので実家持ってたんですよ、
はいはい、
そしたらもうこんなでかいもん持ってきてどうすんだよとか言って怒られまして、台所が古いタイプのシステムキッチンとかでないから狭いんですよ、はいはい、で魚が乗らないというで父ちゃんが金槌持ってきて、はい、金槌で包丁叩いて頭を落とすんですけど、はい、なら魚の下にまな板がちっちゃいまな板が敷いてあるんですけど、はいはい、ってずれていってで母ちゃんがあんたもまた板がずれとるかね、そんなとこで戦んといてとか言ってほんでガンガンガンガンガンガリとか言って結局歯が実際下のシンクの部分に当たってしまう歯ごぼえを起こりしましてほんでまた今度鱗を先に落とさんと、
あ、そうですね、
ぶつ切りしてからダメだ、じゃあ、
はいはいはい、
ぶつ切りしにくいのに父がもうとにかく金槌で叩きたいらしくて、ぶつ切りにしようとして、また母ちゃんが、そんなことしたら鱗が落とせんがねとか言って、もう普段見ないものが我が家にやってきたもんですから、もう大変だったんです
よ。あれ、さばくんは本当に慣れが必要ですよね。あれもね、首を落とすときにね、骨と骨の間に歯入れたら、なんとかね、
綺麗にな
るんですよ。骨の継ぎ目があるんですよ、
ね。はいはいはい。
あそこに歯入れて、
確かに。
叩いたら、うん、コンって割れるんですよ。
胃袋咲いたら20センチのエソが4匹出てきましたから尋常じゃないですよ。
卵うまかったでしょ、
ま、卵はうまかったです。
卵ね、スズキがうまいのは卵だけやねん。
お、
肉は食う価値ない。
あれはないですね。
うん、
もう捨ててもいい、
うん、
でも捨てるとすっごい生ゴミになるんで。
まあそうですね。
ほんで結局頭だけでも結局2匹古川さんと僕のとで1匹釣って、
はいはい、
んで2尾とももらって帰ったんで落とした頭とか内臓がすざましい量なんですよ。でこれゴミの日まで正月だからゴミ取りに来ないんでどうするぞということで冷凍庫に入れとこうというなったんですけど、なら実家の冷凍庫はいっぱいなんですけど、はい、あんたのとこ冷蔵庫何も入ってなかろうがねということで持って帰って冷凍庫に入れたら今度ゴミの日出そうとしたら氷ついて出ないんですよ。入れた時はふにゃふにゃだから入るのに出す時はもうカチンコチンで巨大な鉄の塊ですよ。もう全く出ないんですよ。す完全に引っこ抜きましたよ。もう
そんな楽しい釣りをします、
はいはい、
そうですね。アングラーズレディオ聞いたら、
はい、アングラーズレディオはふざけた回もありますけど、
はいはい、
古川さんが釣りの話を古川さんとゲストさんが釣りに関する話をやってる時もあるんですよ、
はいはいはい、
だから全く釣りのこと、ま、隊長さんずっと黙っておられますけど隊長さん釣りに全く興味がないんですよ。その隊長さんも聞いて面白かったっていう、へーほーへーふーへーはーほーとかいうようなうんちくだらけです。
なるほど。
古川さんって普段ふざけた話をしてる時と、
はいはい、
釣りの話をしてる時と全然顔向きが違うんですよね。隊長さん
違いますね。
もうスイッチがパンと切り替わって釣りの話したらすごい知識やん
な。あ、なるほど。
すごい博識がボロボロボロと出てくるんですよ。
僕ギノさんちでなんか食べてる回しかまだ聞いてないんで。
ああ普通の、ま、普通の人やけどね。
そうですね。真面目な姿をまだ見てないですね。聞いてないですね。
まあでもねそんな釣りせん人が聞いてもしょうがないし。
いや釣りしない人が聞いても面白い。
そうですね。
あ、そうですか。
太蔵さんずっと聞いてるんですよ。
うん、1話から全部聞いてますよ。
太蔵さん全く釣りしないんですから。
しません。
全く興味ですね。ないですよね。
うん、小学校の6年生の時に船釣りをしただけ。船釣り。船釣り。
アングラー以外の方も楽しめるアングラーズレイディオです、
はい。
はい。毎週火曜日午前0時更新です。
はい。ぜひお聞きください。
はい。
それでは皆さんまた明日。
さよなら。
さよなら。
さよなら。